かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それではゆうきさん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、月に2回配信している沖縄のこと、沖縄在住の結城和明さんに、今回は北海道の共通テーマ、まあ、ソウルフードであったり、まあ、食卓に並んでる調味料だとかちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、その前に世間話からしましょうか。
はい、
結城さん、いろんな顔持ってるじゃないですか
いろんな顔ね。
はい、おそらく名刺も何枚も持ってると思うんです。はい、で地元の方からどんな感じで見られていて、まあ、参拝の結城さんの顔、今ってどんな顔があるのか、ちょっと改めて教えてもらっていいですか。
まあ、一番はね、やっぱり会社経営ですからね、会社の代表としての顔が一番私の、ね、本来の顔であるべきだとは思うんですけど、そこはやっぱり一番持っていて、でやっぱりその中でも仕事で、の中でも仕事だけではなくて、仕事業界全体のことをやらなきゃいけないから、産業資源循環協会っていうところを加盟してるんで、その協会活動っていうのもやらせてもらってます。
で、その青年部でいろいろと活動、親会の方でしたっけ、今産業支援の方は。
そうですね、産業資源循環協会沖縄県の方なんですけど、親会の方でも幹事監査っていう立場やらせてもらって、また併用して青年部の方にも入ってて、青年部の方でもそういう活動をしてます。
田舎あるあるですよね。親会も所属をして青年部にもいるっていう。
そうですね。
田舎あるあるということで、いや、いろんな顔を持っている結城さん。ね、LPO もね、得られてるっていうのをちょっとね、ちょろっと聞きましたが、その話もね、もしちょろっとだけ教えてもらっていいですか。ちょろっとだけで構わないので。
NPO の方も長くやらさせていただいて、NPO の宜野湾市の身体障害者福祉協会っていうところなんですけど、まあ、そちらの方でも副理事長させてもらってて、その市内の障害者の方々の集まりをですね、こうやらせてもらってて、まあ、主な活動としては沖縄県がやってるスポーツ大会が年に1回あるんですけど、そういったやつのそういったものの運営をさせてもらったりとか、あとは、まあ、協会内でのピクニック、そういった交流活動だったりとか、あとはちょっとした勉強会開いてみたり、あとは障害者の絆祭りっていう、そういった芸能祭りなんかも開催したりもらったりとか、そういったイベントをしたりとかですね、そういったことを毎年やらせてもらってます。
なるほど。ということで、いろんな方との接点もあって、幅広い視点から沖縄の今回はソウルフードであったり食卓についてこう切ってもらおうと思うんですけど沖縄さん、ゆきさんって沖縄の例えばこうスーパーだとか、なんだろう、食品、食材を売ってるところに買い物って行くんですか？
あ、行きます。はい、行きますよ。
じゃあ自分で、じゃあ晩ご飯通くろうだとか、お弁当通くろうだとかっていう感じで行ったりします？
あまり偉そうなこと言うとうちの奥さんに怒られそうなんでやってもらいますけど、たまにですね、たまにやることはあります。
あ、たまにってことは、じゃあ行かないですね
たまにやること、
まあ、たまに。あ、なるほど。じゃあほとんど、じゃあ奥さんにいろんなことをね、ご飯のことだとかやってもらっている、まあ、結城さん、もしかしたら、じゃあ今日のテーマ不得意かなと思うんですけど、ソウルフードの話、あとはこう食卓の調味料、これ結城さん、もともと例えば県外から移住をして今沖縄在住ですけども、驚いたこととかってありますか？
驚いたことね、そう、うん、やっぱ食事全般ね、やっぱり違うんで、あ、こんなのもあんなのもっていうのは、最初ね、21年前くらいに沖縄来た時はいろいろ思ってましたけど、でもずっと生活してるとそういったものに慣れてくるんで、今ではね、そういったものはもう当たり前になってるかなっていうふうに言われますけどね。
いいですね。ではこのソウルフードって今パッと教えてって言われたら、なんて答えられてます？
あのね、僕は、まあ、いろんな沖縄の方いらっしゃるんで、それぞれやっぱり好きなものとかね、あのよく食されるものによって違ってくると思うんですけど、なんか沖縄でソウルフードって聞かれると、あの天ぷらかなって僕はね、パッと一番最初に思い浮かぶんですけど、
天ぷら。え、天ぷらってあの揚げ物の天ぷらですか？
そう、天ぷらです。
あ、山菜の天ぷらだとか。
いや、魚ですね。
あ、魚の天ぷら。
一番最初は魚の天ぷらですね。
へえ、魚の天ぷら。あ、それちょっと意外でした。っていうのが、僕なんかまた聞いたこともないようなうちな言葉のなんか言葉あれが出てくるのかなと思ってたんですけど。
でもありますよ。
ちょっと安心しました。あのすっと入ってきました。魚の天ぷらなんだなっていうのが。あ、なるほど。じゃあソウルフードっていうことなので、じゃあよく季節問わず食べられてる方が多いっていうことですか？
うん、天ぷらみんな好きで食べるんじゃないですかね。天ぷら屋さんがいっぱいあるんですよ、街に。
ほう、あ、結構あるんですか？
天ぷら屋さんがあって、天ぷら屋さん行くと、あの魚、イカとか野菜とかごっつりになって、そこにこの紙袋にこう入れてってこう天ぷらいっぱい買ってくるみたいな。
え、それは量り売り的な感じですか？
1個いくらみたいな感じです。
あ、なるほどな。
1個60円とかそんな感じで。
食べ方的には、あ、お塩が多いのか、こうつけだれというか、なんだろう、ソース、いろんな食べ方あると思うんですけども、これ一般的にはどういう食べ方が多いんですか？
一般的にはそのまま食べる方が多いです。
味付けをしない。あ、じゃあ、もともと天ぷらの衣か何かに味がついてるのか。
ちょっと塩っぽい感じの味付けがされてるので、そのまま食べれるし、でも好きな人はね、あのウイスターソース。
ああ。
ウイスターソースを食べる方は、うん、多いですね、天ぷら屋さん。うん、
へえ、これ、ちょっと前に教えていただいた、まあ、産業祭り、9月になった、10月かの産業祭りで、まあ、キッチンカーも出てましたよっておっしゃってたと思うんですけども。はい、天ぷらのキッチンカーも出てたりするんですか？
言われてみたら見たことはないな、僕は。あるのかもしれないけど、さ、天ぷらのキッチンカーはあるのかな。
屋台だとかで、例えばこうテントで出店っていうのはあったりするんですか？
お祭りの屋台でも天ぷらあるかな。言われてみたら天ぷらないんじゃないかな。
じゃあもうそこはそこでちゃんと、もうソウルフードだから、もうみんなその店舗で買ってねっていうところ、その炭焼きがされてるってことですかね。じゃあ
言われてみたら、それはね、意識したことはないけど、うん、で天ぷらのキッズオーダーの屋台的天ぷらとかっていうのは僕見たことないかもしれない。
これちょっと商売の話、じゃあ天ぷらのキッチンカーだとか天ぷら屋台もし出たら売れると思います？それともやっぱりもう天ぷらはもうどこでも買えるからいいじゃんっていう感じになりそうですか？
いや、これはね、面白い岡田さんのアイデアだな。売れるんじゃないかと思いますよ。
へえ。
売れるんじゃないかな、坂本天ぷら。
これ次の配信で、いや、天ぷら屋始めたんですよってなると面白いですね。
ね、キッチンカー天ぷらやります。
ああ、そうなんだ。ね、漁港にちょっとつけるだけでもね、あの、いろいろとできたりするかもしれませんし。
そう、面白いですね、魚の天ぷら。
そうなんだ、ソウルフードで天ぷら。いや、これ結構意外じゃないですか。で、ゆきさん、いろんな県外からのお客さんを、まあ、お店紹介したりだとか、いろんな飲み屋さんも連れていくよって話されてましたけど、じゃあそのルートの中に天ぷら屋さんも入ってたりします？
あの、意外と僕は連れてったりとかします、天ぷら屋さん。沖縄なんで、ただその、なんだろうな、あのお客さんによっては、ある程度ね、こうちょっといいところに連れていかなきゃいけないなっていうような感じだと、まあ、本当に沖縄の天ぷら屋さんには失礼だけど、そういうコースには入らない。
確かに。
そういうところにジャンルには入らないんですけど、やっぱりこの、なんだろう、例えば岡田さんと僕みたいな関係だったら、いつも行くところだから行こうよみたいな、そんな感じで行くと、僕は結構そっちを見せたい派ではあるんで、天ぷら屋さんに。で天ぷら屋さんはこの軒先で食べれたりとかするんですよ、椅子とか置いてあって。
うん、
セットとして来るのは100円そばっていうのがあるんですね。
100円そばまた出ました。なんか駄菓子屋さんに売ってそうな、
あれ、そんなイメージかもしれない。
え、その100円そばっていうのはまさしくそばですか？
そう、10センチくらいのカップに入ってて、もう本当にそばです。 麺が入って汁だけみたいな、100円そばポンみたいな。
へえ、じゃあ
これがまたいいサイズでおやつにいいな、
ね、あ、おやつなんですね、ご飯じゃなくて。
そうそうそう、だ、弁当屋さんなんかには100円そばあるんですけど、弁当と100円そばみたいな。
そのそばってソーキそばというかあれですか、じゃなくてこう一般的なそば、
うん、ほぼ100円そばはソーキも、あの軟骨ソーキも三枚肉も入ってないですね。やっぱり100円なんで、ほとんどのところは麺とスープと、まあ、ちょっと乗ってるかな、あと紅しょう、もうグーない感じのが100円そばです。
なるほど。じゃあ沖縄の人たちはまあそうこう、その天ぷらと100円そばを通って大きくなっていったわけですね。
そうですね。
へえ、面白いな。これ意外と知らない人多いと思います。意外と天ぷらなんだって。
そうかもしれないですね。その岡田さんのリアクション、100円そばもしかしたらみんな知らないのかもしれない。
あ、なるほど。じゃあちょっと話を食卓に、今度は移させてもらおうと思うんですけど、調味料だとかで驚いた話だとか、
うん、
今こんなのあるんだよっていうのありますか？沖縄独自なんじゃないかなっていうような調味料。
そうですね、いろんな家に遊びに行ったりとかもするんですけど、あの食堂なんか行くと、まあ、有名ので行くと、あの高齢グースとか。
いやいやいやいやいやいや、ちょっと待ってください、また出た出た出た、高齢グース
、まあ、まあ、一番ね、なんだろう、みんながよく知ってるような感じだと、まあ、高齢グースとかかなって思いますけど、
ね、じゃなくて、あの、ね、おなじみ、高齢グースとかじゃなくて。全然伝わってきてないですけども。
すいません、伝わってません。もうこれ言ってるから言うまでもないかなっていう。
いやそういうの言ってほしいんですけども。ハヒフヘホですか？ホーレ
ーカキクケコですね。コ
カキクケコーレーグース。
ホーレーグース。
これ一体何ですか？
ホーレーグースはね、あのよくね、お蕎麦なんかに入れて食べることが多かったりとかするんですけど、まあ、お蕎麦屋さん行ったら高齢グースは必ずあって、あの唐辛子、島唐辛子ってちっちゃいこんな3センチくらい、島唐辛子よってこう細長いのなんですけど、それをですね、泡盛りに漬け込んでるんです。瓶に入ってるんですけど、瓶に泡盛り、うん、高齢グースは島唐辛子を泡盛りで漬けたやつですね。
それのじゃあ瓶に入った島唐辛子部分だけをお蕎麦に入れたりするんですか？
いや、液体をその
あ液体を
液体を入れる、液体をびしょって入れる。
あ、液体なんですね。
この辛さがね、こうそばの中にこう染み渡ってって、また味が一味変わってっていう高齢グース。
この高齢グースを天ぷらに、そういうかけ算はないんですよね、おそばに。
グース、そうですね、そばが多いですね、高齢グースはね。
うん、島唐辛子を使った例えば他の調味料だとかありますか？
島唐辛子を使った他の調味料か、まあそのままあの乾燥させてパウダーにしてね、普通に一味唐辛子、七味唐辛子じゃないですけど、そんな感じで使ったりもします。
あ、そうなんですね。じゃあ辛味を、まあ全員が全員好むわけじゃないですけども、まあ味を占めるという意味でこう使ったりするっていうのが沖縄多いんですか？
コレグス。
コレグス。
うん、そうですね。コレグスは。まあ、一般的にそばが多いと思いますけどね、コレグスカードは。
これじゃあ、今また僕、全く調べてないんですけど、じゃあ、おそばのセットを沖縄から買おうとして、じゃあ、なんだろう、こう小袋に入ったコレグスが、こう最後、こう、なんだろう、カップラーメンで最後、いろんな火薬だとか、最後、こう、ラー油をかけてね、みたいな感じあるじゃないですか。ああいう感じでこうちっちゃい高齢グース回線で最後かけてる感じあるんですか？
これまたね、面白い視点ですね。僕はそれ見たことないんです。ただ受けると思う、それ。
へえ。
ですが、その発想ないですよ沖縄で。やっぱりレトルトでね、あの県外販売、お土産とかっていっぱいあるけど、高齢グースがちっちゃくなってピッてかけるなんていうのはないから、これ面白いですよ。これそのメーカーさん、食品メーカーさんいたら多分これ採用されるはず。
あ、本当ですか？
って思った今。面白い。
ああ、そうなんですね。いや、すごいね。やっぱ食文化ってなかなかね、伝わってこなくて、きっとこう、当たり前視点から別の角度だとこういう話になっちゃうと思うんですけども、高齢グースデビューって何歳ぐらいから皆さんするんですか？
それはね、結局泡盛に漬け込んでるからお酒なんですよ。子供はそんなに食べないんじゃないかな。うちの子は食べない。で、まあこうやっぱ好き嫌いあるから、まあ、うちの子たちの子もいるけど、高齢グッズはまだ食べないだろうな。僕はたまにちょっと使うくらいで、好きな人 もやりますけどね。
へえ。じゃあ大人の階段登る高齢グッズ儀式があるかもしれませんね。
でも言われてみると沖縄そばに高齢グースを入れるのはちょっと大人の階段かもしれない。
いやすごいな。じゃあ食卓ではそういうのもあって、あ、じゃあまあお店屋さんが多いんですね、高齢グース。
ね、高齢グースが多いかなと思いますね。
じゃあ食卓には特にこう変わったこれあるよだとか、そういう食材だとかはあまり目立ったものはなかったりしますか？
どうかな、食卓ね、お人様の食卓っていうのはあんまり見に行ったことはないけど、
確かに。じゃあ秘伝のタレだとかがなんかこう、自家製のなんか家によって違うよ、味付けが違うだとか、お味噌汁でいうとちょっと甘い家庭があったりだとか、そういうのを何でこうそれぞれのお家の味っていうのを出していくんですか、沖縄って。
それを言われるとね、カツオだしとかは、それぞれあるんじゃないかなと思います。カツオ屋さん結構ありますからね、カツオ節屋さん。
へえ。じゃあ、それぞれのおうちの、なんだろう、こう割合、だしの出し方で、そのおうちの個性を表現するっていうのが、沖縄スタイルですね。
そうですね。あとはもう変わった調味料多分あるんじゃないかなと思う。多分沖縄の食卓だったら多分あるのかなと思った。A1 ソースとかね。
A1 ソース？
A1 ソースとか多分、あるんじゃないかな、ほとんどの家が。
A1 っていうのはあれですか？アルファベットの A に1
です。そうです。1、そう。あれ知りません？ A1。
いや、A1 ソース並んでないです。
A1 知らないんですか？
A1 並んでないですよ。何ですか？ B2 もあります。 B2 もないですね。
ビーツはないです。僕も聞いたことないです。
あ、ビーツはないですね。
A1、あ、そういうところだよな、本当にね。A1 ソース、ステーキソースです。
ステーキソース。
沖縄ステーキだと、まあ、どこのステーキ屋さんでも置いてあるのは A1 ソース。
お肉って結構食べたりするんですか？まあ、ね、ふくよかな方が多いっておっしゃってましたけども。
食べると思いますよ。ステーキ屋さんもやっぱ多いですし。
うん、おー、あ、それはじゃあ、在役米軍さんが多いから、そういうものが多いのか。
文化が、そういった文化が根強く残ってるから、食文化の中でステーキを食べるっていうことが、すごく身近な食事なんだと思います。ステーキ屋さんはやっぱり、県内たくさんあるんで、どこ行ってもやっぱり A1 ソースは必ず置いてあります。ちょっと酸味が効いたソースなんですけどね。酸味が効いたバーベキューソースみたいな感じかな。
じゃあ過去にいろんな方を沖縄ご案内されたと思うんですけど、まあ、そのお酒以外でちょっとゆきさんこれは僕ダメだわとか言われた食材だとかってあったりします？
よくね言われるのはヒージャーですかね。
ヒージャーなんか出ましたね。なんか
ヒージャー汁はね結構言われますね。匂いがダメだとか、これ食べれないとかって。
これちょっと僕沖縄詳しくなってきました。ヒージャー汁わかりますもん今。
伝わるでしょう。
はい、羊のでしたよね確か。
ヤギのね。
ヤギかですよね。あ、ちょっと僕潜りいけるかもしれませんね。あ、そうなんですね。僕食べたことないですけども、じゃあやっぱり匂いがダメな方が多いんですね。
ヒージャー美味しいんですけどね、食べると美味しいんですけど、やっぱり匂いが苦手だな、食べれないなっていう人は結構多いかなっていう。
ほう、なるほどな。まあそれ以外はじゃあある程度美味しいねっていうような感じで言われたりします？
そうですね。あとはそこまでこれはなんていうのはないんじゃないかな。まあでもね、美味しいものたくさんありますからね、
確かに絶対そうだと思います。
ね、タコライスとかもそうですし。
ああ、そうか。
いろんなものがあって。あと、そうだね、食事で、食卓っていうとね、 外では逆にあんまり食べないけど、家で食べるなんていうのは、平屋アーチとかね。
平屋アーチ。あ、そうですよねとかならないですから、平屋アーチも。ならない、ならない。
平屋アーチとかは結構、うん。家では食べる、おやつみたいな感じでね、食べる。
何ですか、平屋アーチって教えてくださいよ。
平屋アーチね、本当シンプルですよ。小麦粉を本当にこう、薄く焼いたやつ。パッと見はお好み焼きに似てます。
ほう。
具がそんなにお好み焼きほど入ってない、もう本当沖縄式の薄い見た目はお好み焼きっぽい。平屋アーチ、平焼きだから平屋アーチっていう方言なんですけど。
ああ、なるほどな。
こうソースと、まあ、かつお節かけてこうペロッと食べる。
ああ、なるほど。
本当に子供の頃から食べてるみんなが、うん、おやつです。
じゃあ平屋地に A1 ソースつけて食べるわけですね。
そこが
それはないんですね。
A1 ソースは平屋地にはかけない。
あ、なるほど。じゃあこの覚えた単語をすぐ使いたがるのは今回はふさわしくなかったわけですね。
今のちょっと間違った
んですね。今の間違ったんですね。
今の
まじゃあ潜りでバレちゃうわけですね。
平屋地に A1 ソースつったらんって言われますよ。
違うなって、ちょっとじゃあ空気がピリッとしたような感じですね。いや、ありがとうございます。じゃあいろいろとね、ソウルフードのことも、聞いてきましたが、最後何か言い残すことありますか？言い残したことは。
いろいろまた聞いてください。
いや、ありがとうございます。こうやってね、いろいろと本当に毎月話すだけで、さっきのヒージャージルであったり、まあ、驚きは毎回あるんですよ、やっぱり。それでも、なんだろう、こうスッと入ってくる、ちゃんとトレーニングにもなっているし、それがこう新鮮でもあり、成長しているなっていう僕思えているので、楽しい時間を今回も過ごさせていただきました。
はい、
また、月に2回の配信の中でテーマをね設けて、沖縄のゆうきさんにどんどん聞いていこうと思いますので、皆様もね、聞いていただいている皆様も何か質問ありましたらご気軽にいただければと思います。今日もゆうき和明さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。